明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
金婚式よりもダイヤモンド婚。アミコさん、
はい、
今日は素敵な、首飾りとブローチなんぞ。
ネックレスで、ね、お揃いなんです。
素敵ですね。旦那から、
はい、愛する夫からいただきました。
サンゴのね、はい、ピンクの素敵なものをつけてらっしゃること。
はい、
何結婚何50周年なの？
ずっと新婚時代ぐらいの時に、プレゼントでもらったんですが、
つけなかったの？
しまっといたんです。
質屋さんに？
それでね、ちょっと最近つけております。
ようやく引き出してくれたわけだ。はい、それは良かったですね。
先生、お名前を。
はい、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
今日はね、
はい、
結婚の話でもいかがかしら。
今日6月、ジューンブライドの季節で、結婚をね、幸せになると言われて。
もともね、ジューンブライドと言うんだけれども、日本では6月は雨シーズンでしょ。
そうですね。
だから、あんな西洋のジューンブライドだからって言って、日本でね、ジューンブライドやることないと思うんだよね。
北海道の方もしかしたらね、ちょっといいかもしれませんね。
なるほど。
でも急になんで結婚の話が。
最近、我々夫婦は大丈夫だろうかなんて思うようなことがいろいろと多々ありまして。
熟年離婚の話？
近い子、何をおっしゃる？
はい。
かもしれないね。
はい。
いや、ついこの間ね、3月の半ばに、引っ越したんですよ。
その時のね、そうそうそう、
引っ越した時にも荷物のパッキングが大変だったんですけれどもね、今まで、教会堂の下に1階に住んでいたのを、別のところに移ったんですけども、狭いところに移ったわけ。だから、荷物をいっぱい捨てなきゃいけない。この時にね、大変なことが起こったのよ。
なんか昔の思い出の品が。
母ちゃんの、思い出の品を捨ててね、カンカンに神さんが怒ってね。
それはだから、うっかりそうなっちゃった後に分かって。
そう。いや、あとっていうかな。僕がこれは捨てるものとして別に置いといたところをね、神さんが見つけてね。
かけがえのないものなんですよね。私たちの妻にとってはね。
あ、そうなの？
なんだかわからないけど。
子供が、小学校の時に作った工作の椅子で、
それはもう、
で、それで話を聞くのさ、はい。でもね、子供はいらないと言っても捨ててったものなの。それをね、もうガタピシ来てるし、もうダメだからね、これはもう捨てましょうって言うんで、置いといたわけ。で、これは捨てるものコーナーに入れといたわけね。そしたらな、神さんが涙流して怒るわけ。
そう、だってほら、私たち子供は宝で神様からいただいた。その子供が大事に作って、もう母親としては。
でも小離れしてるはずなんですよ。
でも母親としては何とも言えない思いだったと思いますね。
結婚30何年ですけどもね、女っていうのは分からんもんだな、ということを。
それが真理でしたか。
はい。
じゃあ若者たち、今日番組を聞いてらっしゃる方でも、結婚のために祈ったりして、この番組をね、耳に澄ましてくださってる方も大勢いらっしゃるので。
はい。本当だね。
ええー。
そういうわけで聖書の中でね、たくさんのもう結婚っていうのがあるんだけれども、その結婚にまつわる話なんてのを少し取り上げたら面白いかなと思ったのね。
そうですか。
それで聖書の中にね、結婚っていう話がどのくらいあるかなと思ってね、ちょっと見てみたわけ。
と思い出す、そうですね、創世記の中、順番にこうじゃ考えていくんですね。
そうですね。創世記で一番最初に出てくるのはもちろん、アダムとエヴァの話。
最初の人間のアダムとエヴァ。
で、あのアダムとエヴァは結婚式やったかどうか。
そうですね。聖書を読むと、神様が、アダムのところにエヴァを連れてこられて、そして、これは素晴らしい女性っていうことなんですが、結婚式はなかったですか？
わかんないの。
わかんないですね。
仲人はいたわな。神様が連れてきたんだから。
神様が。
キリスト教のほら、結婚式って、証人、仲人のこと、ね、証人と言って、必ず夫婦がいるでしょ、はい、そうですね。あの時神様一人だけで証人と仲人と、四式もやっちゃった。
すごい。
昔ね、はい、ある牧師のお父さんが娘の結婚式をやるのに、
はい、
その娘と腕を組んでタンタカタンと歩いて
行って、バージンロードを歩いて行って、で
それで待っている新郎に渡した後ね、そのままね、はい、スタスタっとね、高段に登って、そっからね、説教を始めたという話があった。
指揮者になられた。
さあさあさあさあ。
それもでもありなんですか。
いいんじゃないよ。
あら、
うん、僕もそうしたいけれども。
素敵。
娘は嫌がるだろうな。
ああ、そうですか。
で、神様はね、はい、あの時、指揮者と仲人と、まあ、全部引き受けて、まあ、神様だからいいわな、その、やったんでしょうね。それがまあ、聖書に出てくる結婚の最初かなと思うんだけどもね。で、聖書の中にはね、非常に美しい結婚として紹介されている話があるんですよ。
でもこの世界に先生、男性と女性、男と女しかいないね、この不思議さ。
本当ね。昔からのね、犬猿の仲の男と女とかいう話もありますけれども。
じゃあその美しい結婚のお話をご紹介してくださるんですか？
うん、そう、創世記の中からね、はい、アブラハムの子供のね、イサクっていう人が、うん、嫁さんをもらった話っていうのはね、結構長く書いてあるんですよ。創世記の中にね。イサクとリベカの結婚っていうのが24章にありましてね。
創世記24章。で、聖書をお持ちの方は、ちょっと開いてみていただけますか？
ここは何が面白いかっていうとね、はい、昔のいい女の条件っていうのは何だと思う？
旧約聖書の時代。
うん、
さて、何でしょうね。
力持ちなの。
力持ち？
そうなの。細腕じゃダメなんですよ。
腕力が。
腕力がないとダメなんですね。まあ、ちょっとその話ですけれどもね。はい、アブラハムの子供、イサクって言うんですけれどもね。はい、英語で言うとアイザック。アイザック・ニュートンってのがありましたね。
ありますね。
このイサクがね、どうもね、自分で嫁さん見つけられないって言うんで、うん、このアブラハムのところのね、召使いの長がね、
はい、
はるばると何百キロも離れたところに、うん、嫁さん探しに行くって話があるんですよ。
昔ですからね。
そうだね。
今みたいに新幹線とかじゃないですから、うん、大変な旅だったでしょうね。
それでまあ自分のこの村からね、はい、嫁さんを取るのではなくて、まあ昔の自分の親族のところからね、
はい、
嫁さんもらいましょうというんで、
はい、
このアブラハムの家のね、召使い頭が、旅をするんですよ、ラクダに乗って。そしてかなりのね、距離を置きまして、チグリスユーフラテスのね、川の間の町に来ましたところですね。うん、でどうやってその嫁さんを見つけるかっていう話が ね、
神様がこの人って、うん、今ほら私たちね、今の時代でも、うん、どの人が御心かしらっていうのでみんな悩んでますよね。
そう、
う
ん、ね。あ、奈美子さんも悩んだ。
う
ん、
そうですよね。よくお祈りしてね。
まあでもあなたの場合にはさ、うん、たくさんあったプロポーズの中から、うん、いやーってこれ選んだんだから、羨ましい。はいはいはい。
そうでしょうか。
それで、はい、アブラハムの場合にはどうやってね、うん、子供のイサクのために嫁さんもらったかというと、うん、こういうお祈りをその召使い頭がやったって言うんですね。
はい、どんなお祈りでしょう。うん、
ちょっと読んでみましょうね。はい、主人、アブラハムの神主よ。どうか今日私を顧みて、主人アブラハムに慈しみを示してください。私は今ご覧のように泉の傍らに立っています。この町に住む人の娘たちが水を汲みに来た時、その一人にどうか水瓶を傾けて飲ませてくださいと頼んでみます。その娘がどうぞお飲みください。ラクダにも飲ませてあげましょうと答えれば、彼女こそあなたが、あなたのしもべイサクの嫁としてお決めになったものとさせてください。わかる？
かってこう、そうやって祈ったんですか。
そうやって祈る。つまりね、どの女性だったらそうだとこう確信を得るかっていうことができるかというと、水を飲ませてくださいって井戸のそばでね、
で
そして、その娘がどうぞどうぞお飲みください、
はい、
ラクダにも飲ませてあげましょう。
ラクダにもっていう心遣いのできるそういうお嬢さん。
つまり、この砂漠のね、町でね、水ってのは非常に貴重なものなんですよ。
ですよね。
これはね、当時の井戸っていうものが、このイマジネーション豊かに想像しないと分かりにくい話なのね。どうもね、井戸っていうのは聖書に出てくるこの中近東の井戸ってのは2種類ありましてね。
はい。
直径がせいぜい数十センチから1メートルぐらいまでで、長く掘って、下に、掘っていった、まあ、うん、僕らが想像するような、いわゆる井戸ね、うん、鶴瓶で組む井戸。これも、もちろんあるんですけれども、うん、実は、直径ね、大きいものになりますとね、数メートルから10メートルぐらいの大きな穴を掘って、
はい、
そして、その穴の縁に沿って螺旋階段がついていまして、そこに向かってね。で、上から見ると大きな穴なんだけれども、下の方にようやくちょろちょろちょろっと泉が出てる。
はいはいはい。
で、その螺旋階段上に、掘りましたその歩く階段を、うん、降りていって組まないと、組めないような深い深い井戸。
は
ぁ。どうもそれだったみたいなのね。はあ、だから、水飲ませてちょうだいって言った時にね、うん、あら、いいわよ。私がさっき汲んできたこの桶の中に入っているこの水を、ひしゃくですぐって、はい、どうぞっていうのは誰でもできる。
うん、
で、ところがね、ラクダにも飲ませてあげましょうというためには、その人は階段をどんどんどんどんそこまで歩いていって、
うんうん、
やっこらしょとまた汲んできて、その水をどっこらどっこらと、また階段を登って出てきて、ラクダったって何といるかわかんないよ。
うん、
そのラクダはガバガバ飲みますからね、一、
うん、
回じゃ済まない。
あ、
ラクダがね、もう10頭ぐらいいたらね、うん、はい、1頭が飲んだらまた、とっとことっとこと階段降りていって、
うん、
踏んでまた思いのよっこらしょよっこらしょと、つまり、そういう優しさと、優しさだけじゃダメなんだな。力に、万力に裏打ちされたものでないと、この時代には生きていけない。だから、この、召使い頭が、この嫁さんの条件として選んだのはですね、この優しい心と、そしてそれに勝る力強いたくましい腕と、こういうわけなんだな。
なるほど。このじゃあイサクとリベカのお話でどんな風にこれから展開するんでしょうね。
ほんと
ほんと。続きは先生来週ですか。
あ、そういうことになりますかね。はい、よろしく。
はい、
さて、プレゼントとそれからキャンプのお知らせがありますね。
今年8月の14日から16日の2泊3日静岡県御殿場にあります登山荘で福音の波キャンプ第33回を迎えます。テーマはホッとできるあなたの居場所、イエス様に出会った人たち。そしてお話は泉教会牧師の小堀昇さんです。費用は21,000円、定員は30名です。特別定員プレゼントもあります。爽やかな癒し第2週のピアノ曲の CD2 枚セットを漏れなく差し上げて、そして立石雄飛さんの素敵なピアノコンサートもあります。
誰って言った今。
先生と同じ名字の方なんですが、
立石雄飛、はい、あら、いい名前です、ね。うん、
ピアノコンサートもありますよ。
はい、どこに申し込んだらいいんですか。
はいはい、それではこのキャンプの案内書と、今週はバイブルウェーブの番組 CD も漏れなく差し上げます。両方の宛先は郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、今日はキャンプのお話とプレゼントの両方ありましたから、はい、
6月の
勘違いしました、
はい、ぶっつけ本番は結婚がテーマで続きます。来週もお楽しみに。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。